今日の朗読箇所は、ピリピ人への手紙2章5節から8節になります。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。ピリピ人への手紙2章5節から8節になります。救い主のへりくだりと題して高倉先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。主の御名を賛美します。アドベント第三主日の礼拝を皆さんと共に捧げることができることを感謝いたします。今日は久しぶりの雨の日で、ちょっと強く降っている時もありましたけれども、今はどうだったでしょうか。雨の中皆さん集っていただいて本当に感謝をいたします。本日は、救い主のへりくだりと題して、主にこのピリピ書から御言葉を取り継がせていただきます。イエス様は私たちを救うために二つの姿を取られました。一つはイエス様がへりくだられること、そしてもう一つはこのイエス様が高められることです。イエス様のへりくだり、これは徹底的なへりくだりでありましたけれども、私たちの救いのためにイエス様が耐え忍ばれたすべての苦しみ困難を含んでいます。そしてイエス様が高められるということは、今度は父なる神様がイエス様に与えてくださった栄光と栄誉をこの意味しています。本日は救い主としてのイエス様のへりくだりについてともに分かち合いたいと思います。人間の罪、これはアダム以来全人類にこの及んでいると聖書は言っています。ですから人間の側では自分自身で救いをもたらすことが決してできない状態になってしまいました。ですから神様の側からの救いに、人間は希望を置くという以外にないわけですね。そして、神様はそのような私たち人間にご自身の一人子をこの罪の世界に救い主として使わされました。これがクリスマスということですけれども、イエス様はこの世を作られ支配しておられるこの全てのものの上に立つ、いわば王ですね、王の王というふうにも聖書は言ってますけれども、全てのものが使えるべきお方です。イエス様はこの世の創造者、主権者であるお方ですね。けれどもそのようなお方でありながらも2000年前に人間になられました。人として生まれて私たちのためにこのしもべになってくださったということですね。誉れある高いところから恥ずべき低いところに降りてこられた。罪が存在しない清い天、神の国から罪深いこの地上に来られたということですね。私は66年と10ヶ月前に母親から生まれました。皆さんも例外なくですね、 お母さんから母親からこの生まれたわけですよね。それと同じようにイエス様も人間の母親から人間として生まれました。お母さんマリアですね。マリアも罪ある人間でありましたけれども、聖霊によって乙女マリアからというふうに先ほどですね私たちはですね、このそうですね、使徒信条においてですね、使徒信条において、このマリアからこの生まれたというふうに告白をしますけれども、マリアのお腹に身ごもられて、ただ一人罪のない人間としてこの世に生まれてくださったわけですけれども、その時に人間の間で最高の地位についたのではありませんでした。イエス様は王宮には生まれませんでした。ヘロデの王宮であったりですね、ローマ皇帝の王宮ではなかった、大富豪の家でもなかったわけです。富や権力とは全く無縁の家庭に生まれたわけですね。イエス様が生まれまた育ったマリアとヨセフの家庭、それは、大工の家庭でした。そして、イエス様にはですね、聖書を読むと弟や妹がたくさんいました。ヤコブ、ヨセ、あるいはヨセフですね、シモン、ユダ、これが名前が出てくる弟たちです。ヤコブやユダはその後クリスチャンになって、この新約聖書を書いてますね、の一部を記しています。またそれだけではなくて、この妹も複数にいたようです。まあ大家族の長男として生まれたわけですね。まあもっとも当時としては特段ですね、子だくさんということではなくて、ごく普通の家庭であったようですけれども、それにしても、まあ、経済的に本当に大変だったろうなというふうに想像できます。ですからこのイエス様も若い頃は大工としてですね、父ヨセフのお手伝いをこのしていたようですね。イエス様が生きていた時代はさらにですね、ローマ軍がユダヤを占領していたという厳しい時代でした。福音書や使徒の働きにも百人隊長が出てきますよね。これはローマ軍の駐屯地に駐屯していた現場の指揮官であったわけです。今日も世界では軍事力で人々を支配するという、まあ、そんな状況がこの当時のユダヤと、まあ、同じような状況があるわけです。イエス様が生まれた当時もそのような状況であったわけです。イスラエルはローマ帝国に軍事力で支配されていました。まあ、日本も戦後、まあ、アメリカに敗れてですね、戦後しばらくは進駐軍の支配を受けていたわけですよね。まあ、ご年配の方々はですね、ちょっと記憶にあるかもしれませんけれども、まあそのような軍事的な支配に服していた、そんな暗い時代にイエス様はこの生まれたということです。生まれたばかりの時にはイエス様はこのまともな部屋に入ることもできないで、家畜小屋の貝場桶に、それをまあベッドとしてですね寝かされていたという、まあ、特別なこの誕生でした。そして この世のさまざまな悲惨さを私たちと同じようにイエス様は味わわれたわけですね。皆さんも日々生きていくということはそれぞれ何かしらその重に大変さがあるのではないでしょうか。経済的な問題であったりですね、仕事上の問題であったり家庭の問題であったり、健康の問題であったりですね、さまざまなことが あると思います。昔も今も働かなくては食べていくことができない、体をむち打ち心を奮い立たせて、そして日々、何かしら自分に与えられた重荷を負いつつ日々を生きていかなければならないというのが私たち人間、ではないでしょうか。体とあるいは心にも重荷を背負いながら昨日も今日も明日も生きていかなければならない。イエス様も人として飢え渇き疲れ、そして貧しさ孤独、それら人間が味わう悲しみと生活の重荷、精神的な重荷をすべて経験されたお方です。ヘブル書にもそのような記述があるわけですよね。具体的にはたくさんの弟たち妹たちのためにも若い頃大工の仕事を父ヨセフと共に、してきたのでしょう。そして私たちと同じような経験をしてくださっているからこそ私たちの弱さをイエス様は理解してくださっているということですね。神でありながら私たちと同じような経験を実際に経験して生きてくださったお方。これを今聞いてくださっている、メッセージを聞いてくださっている皆さんの今抱えているその重荷を人として生まれて人として生きられたイエス様、へりくだられたイエス様は必ず理解してくださっているということですね。また皆さんもそれぞれ何かしらですね、もう思い出したくもないようなこの恥ずかしめといいましょうか、屈辱の経験があるのではないでしょうか。イエス様はこのことについても同じように、いや私たち以上にですね、人々から憎まれてあざけりを受けられました。その苦しみ屈辱を知っておられるわけですね。イザヤ書の53章4節、これはメシア予言というふうに言われてますけれども、イエス様についての予言、誠に彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担った、多くの人から憎まれ誰からも理解されず孤独を経験されたお方でした。罪を犯さなかったということ以外、人間の堕落が招いたこの世のすべての苦しみ悩み悲惨や苦痛をイエス様は人としてへりくだって経験してくださったということですね。私たちと同じように、そして苦しみにおいては私たちよりもはるかに苦しんでくださったということです。家畜小屋に生まれて、さすがに私たちですね、家畜小屋に生まれた人はいないんだろうというふうに思いますけれども、病院ないしは自宅でですね、それなりに手厚く扱われてきたというふうに思いますけれども、イエス様はまさに、宿屋すらなくて家畜小屋に生まれたという、生まれた時から苦難の連続であったわけですね。そしてその時からヘロデ王に命を狙われました。 そして亡命して、エジプトに逃れたわけですよね。イエス様の生涯はその時からまさに苦難の生涯、しもべとしての生涯を歩まれたわけです。マタイの福音書には8章の20節にイエスは彼に言われた、狐には穴があり空の鳥には巣があるが人の子には枕するところもありません。動物にもそれなりのこの、マイホームといいましょうか、住むところ寝るところがあるけれども、人の子イエス様には枕するところもありません、そんな生涯を送られたわけですね。またマルコの福音書10章45節、人の子も使えられるためではなく使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。イエス様は王の王、主の主でありながらですね、使えるために自分の命を与えるためにこの世に来られたというふうに、自己証言をされているわけですね。またヘブル書の4章15節では、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません、罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです、こんなふうに言っています。罪を犯さなかったというこの点以外はですね、すべて私たちと同じような試みを経験されたということですね。そして、イエス様のへりくだりのもう一つ重要な部分は、律法にイエス様は服従されたということです。私たちは聖書の教えをどれほど守ることができるでしょうか。その代表としての十戒ですけれども、厳密には私たちはどれ一つ完全に守りきることはできない存在ですね。日々神様の御心を損なうような生き方を私たちはしています。この罪を持つ人間が服従すべき律法に罪なきお方が服従されたということですね。このそもそも律法というのは、この神としてのイエス様が定めて人間に与えたものですね。律法はイエス様が定めて、もちろん三位一体の神様ですけれども、このイエス様が律法を定めて私たち人間に与えられました。つまりイエス様こそ律法の制定者ですから、律法の上に立たれるお方ですね。それにもかかわらず人間になられたので律法の下に服して人としてのその律法を守るというこのことをなしてくださいました。これがガラテヤ書の4章のところに出ています、ピリピのちょっと前ですけれども、ガラテヤ書の4章の4節と5節を読んでみたいと思います。ガラテヤ書の4章の4節5節を読んでみます。379ページですけれども、ガラテヤ4の4、しかし時が満ちて神はご自分の御子を女から生まれたもの、律法のもとにあるものとして使わされました。それは律法のもとにあるものを贖い出すためであり、私たちが子としての身分を受けるためでした。 イエス様は私たち律法のもとにあるものを贖い出すために、同じように律法のもとに、服して、そしてその律法をすべて守って、そして私たちが守ったものとこのみなしてくださる、そのためにイエス様は律法に服されました。イエス様が人となられたときに、神の戒めである律法を完全に守ることがイエス様の義務となったわけですね。すべての人類が律法を守る義務があるのと同じ立場に立たれました。そしてイエス様は私たちと同じくあらゆる点で試みにさらされました。言い換えれば、律法を破り律法を犯す誘惑、試みにさらされたということですね。この罪の誘惑に満ち溢れた世界にそのように生きてくださった、人となられたイエス様にとっては私たちと全く同様、人としての弱さを持たれていたので、神の律法を完全に守り続けるということはイエス様にとっても生易しくなかった、困難極まりないものであったということがわかります。罪がなく罪を憎む神の子がこの地上で罪深い人間の間に住むということは大きな苦しみであったわけですね。サタンはイエス様の使命を台無しにするためにイエス様を全力で誘惑しました。これが荒野の試みであったわけですね。アダムを誘惑したそのようにイエス様に対してですね、まあ、究極的には律法を破ってもいいじゃないかという誘惑を仕掛けてきたわけですね。けれどもイエス様はそのサタンの強力な誘惑に対して、下がれサタン、あなたの神である主を礼拝し主にのみ使いなさい、そのように書いてあると、そう言って退けられました。けれどもイエス様の苦しみの頂点というのは、私たち人間の罪のために神の怒りをすべてその身に引き受けたということですね。イエス様はご自分が誰であるかということを知っておられました。神の民を救うために民の罪をその身に引き受けるという恐ろしい任務を持っているということをはっきりと自覚しておられました。ですからイエス様のへりくだりの中で最もつらかったことは、神の民の罪を背負って神の怒りを身代わりに引き受けるということだったわけですね。イエス様が十字架で死んだとき、私たちの罪の責任をすべて引き受けて、そして罪に対する神様の怒りはイエス様に向かったということですね。極悪人の刑罰である十字架刑で邪悪な者の死を味わわれた、そして十字架で神に呪われたものとなりました。イエス様は父なる神様との完全な交わりを永遠の初めから常に持ってこられました。永遠の初めから父と子と聖霊の交わりというのは完全であったわけですね。一度も途切れたことがなかった。私たちはですね、時にちょっとギクシャクすると一時的に絶交だとかっていうようなことがあり得るわけですけれども、父と子と聖霊の交わりは一度も失われることはなかったわけですね。けれどもその交わりは十字架において断たれました。父なる神様に完全に見捨てられたという経験をイエス様は初めてされました。マタイの27章46節、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか。そう叫ばれたときに イエス様は完全に父から見捨てられたわけですね。そしてイエス様を信じなかった人々がやがて味わう裁きの日の苦しみをイエス様はその時実際に味わわれました。イエス様は、不信者は火の燃える炉の中に投げ込まれて彼らはそこで泣いて歯ぎしりする。これはマタイの13章42節でイエス様が言われた言葉ですけれども、ご自分でその経験を実際にされたということですね。神の怒りと呪いを受けて父なる神様から完全に見捨てられて背を向けられたということです。この苦しみを罪のないイエス様が味わわれました。イエス様が十字架のむごとらしい死を忍ばれたときに、私たちの罪の報いをすべて身代わりに引き受けてくださったということですね。ガラテヤ書の3章13節、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。まさにこの神様が定められた律法を破る者は呪われるということですけれども、イエス様が身代わりに呪われてくださったということですね。また第二コリント5章21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方によって神の義となるためです。イエス様が身代わりにその罪を引き受けてくださった、そのことによって私たちが義とされるということですね。罪のないものとしてみなされる、義と認められるということですね。神学用語では義認と言いますけれども、そのようにして私たちはイエス様の十字架によって救われました。イエス様はそもそも人間としても死ぬ必要がなかったお方ですね。それはイエス様には罪がなかったからです。死というのは罪から来る、罪の報酬が死であるとパウロは言ってますけれども、アダムが罪を犯したときに人類に死が入ってきたということですから、もし罪がなければ死はなかったわけですね。罪を持つ私たち人間は日々毎日死に向かって生きているということですね。毎日毎日この死ぬ時に向かって私たちはこの生きているわけですけれども、しかし罪のない生涯を遂げられたイエス様はその罪の報酬としての死を死ぬ必要は全くなかったわけですよね。死とは罪を犯した人類にかけられた神様からの呪いです。罪のないイエス様はその呪いを本来は受ける必要がなかったわけです。しかしその死の呪いを罪のないイエス様が私たちの代わりに受けてくださった。その死を耐え忍ばれて埋葬する人々には、ご自分の遺体をその手に任せられました。罪なき神の子が神の怒りをその身に受けて神に呪われたものとなってくださったということは、これはこの上もない苦痛であったわけですね。黄泉に下られたということは苦しみの最高潮だったでしょう。イエス様のへり下りの最も低い状態であったわけですね。 十字架の死に至るまでイエス様は従ってへりくだられて、しもべの道を徹底的に歩んでくださいました。私たちがこの世に生を受けたときに、私たちが生まれてくることを自分で選んだわけではありません。いつどこで誰を親として生まれてくるのか、私たちには選ぶことができなかったわけですね。けれどもイエス様は違いました。永遠の初めからおられたイエス様はご自分の意思で自ら進んでこの世に来られて、しもべとしてへりくだられました。もう一度ですね、ピリピ書2章のところを読んでみたいと思いますけれども、5節からもう一度読んでみたいと思います。パウロはピリピ教会に、また今日の私たちにですね、訴えています。5節、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストの思いを私たちも同じように抱くようにと言っています。6節、キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。徹底的に、へりくだってしもべとして、従ってくださったわけですね。イエス様はご自分の意思でこの世に来られて、神の在り方を自ら捨てられました。神自身の姿を捨てられたわけですね。ご自分を無にして、そしてその代わりにしもべの姿をとって、自らを低くして、十字架の死にまでも従われた。神の栄光を捨てられて、低くなってくださったということですね。イエス様がここまで低くへり下ってくださった。それならば、パウロが進めているように、この思いをあなた方の間でも抱きなさいと、イエス様を信じる私たちもその足跡に倣ってへり下り、そして今もし直面している重荷があるならば、それも耐え忍ぶことができるのではないでしょうか。ここまでへり下られて私たちを救ってくださったお方に、共に心からの感謝を下げていきたいと思います。ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富まれる私たちの天の父なる神様、あなたの尊き皆を褒めたたえます。神の子、子なる神でありながら、その栄光を捨てられないとは考えられない、考えずに、イエス様はすべて、それを捨てて人としてこの世に生まれてくださいました。そして、この世で王としてではなくて、しもべとしてその生涯を歩まれて、最後にはこの世で最も惨めで苦しい十字架の死にまでも従ってくださいました。私たちの罪をすべて背負ってくださり、その父なる神様の裁きを一身に、追われて、神様に呪われた者として十字架で、死んで、葬られ、黄泉にまで下られた神様の御子、そのへりくだりのゆえに皆を褒めたたえます。 そのことのゆえに私たちに救いがもたらされ、許しがもたらされて、そして神の子としての身分が与えられた、その恵みを心から感謝いたします。私たちがその恵みをこの今年のクリスマスにおいても共に喜び分かち合うことができますように、感謝と賛美を主に捧げるものとさせてくださることをお願いいたします。そして、お一人お一人何かしらの重荷を負っておられると思いますけれども、イエス様も同じようにその苦しみを共に苦しんでくださった、その励ましのゆえに私たちも与えられたその重荷を、十字架を負ってイエス様に従っていくことができるよう、主が励ましをお与えくださることをお願いをいたします。この時の恵みを心から感謝して、私たちの救い主であるイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。